こんばんは。2022年3月6日23時頃の収録です。今回はちょっと音声のみという形で配信久しぶりにしようと思います。内容としては SNS というよりは目についたもの、ツイートしたようなところから拾い読みという感じで、ちょっとだけ軽く触れると、日本製の核シェルター最後の砦みたいなすごい名前の製品ちょっとあるんだけど、まあ、なんか時代的にさ、なんかまあその戦争とかもそうだし、災害とかもそうだし、いろいろ起きてるじゃん。コロナとかもそうなんだけど、なんかね、それからね逃れるための海事のあのなんだっけ、提案の会長かなんかがそんなこと言ってたよね。最終的にはなんか金持ちは核シェルターだみたいななんか話、そう、もうなんかそんなのがあってとか、あとはまあ最近のエコーバッツ2とかアレクサとかの絡みで気になったアレクサスキル、はい、とあとはクエスト2の話とか、その他貞子がどうこうとか、ちょっと今これエコーバッツの音聞こえちゃってるかな、耳につけたまま収録したらさっきレクサって言ったらめちゃくちゃ長えな、アレクサストップ、はい、みたいな感じで、あとなんか映画アイアムレジェンドの続編とか、なんかそんな話題ちょっと目次メモ帳にまとめたってところ拾いつつ、他にもちょっと雑談的に話するかもしれないので、よかったら最後まで聞いてください。この番組は大吉 T が SNS テックガジェットの最新情報を雑談を交えながらだらだら適当に話をしていくいやちょっとアドリブ入れようと思ったら間違えた、まあいいや、もう、はい、余談が過ぎる回と思ってください。はい、タイトルコールもちょっと変えたいなってずっと思いながら、なんかさ、こう時間に追われながら収録することとか多かったりするので、もう覚えてるままで言っちゃうんだよね。ちょっとどっかで、はい、変えようかなと思います。はい、余談が過ぎるっていうのはもうなんかまあそういう感じの回を時々入れてるので雑談回です。はい、まず一つ目、ギズモードジャパンの記事です。マンションにも置ける室内設置型日本製の核シェルター最後の砦で安心を。はい、冒頭で触れたやつ、ちょっと中身触れようと思います。これまあ概要欄にリンク貼るので飛んでもらって見てもらうと分かりやすいと思う。なんかね、シルバーのなんて言うんだろうな、なんかね、見た目からするとまあ核シェルター、コンパクトな核シェルター的な感じなのかね。サイズとかちょっと読んでたら出てくるかもしれないけど、全体がシルバーで、なんかさ、鉄でできたような収納をするバッグみたいなものを連想してもらって、それが小屋みたいな形で人が入れる感じで存在してる的な感じかな。はい、ちょっと読んでみます。普段は書斎やホームシアターとして使えます。何かと世界情勢が揺れており、日々の生活に不安が募る昨今、実は日本で室内設置型の核シェルターが作られていると聞いたら欲しいでしょうか。はい、なんかね、見出し拾っていくと、特殊なフィルターで空気がきれいみたいな感じで、これ YouTube の動画も載ってます。最後の砦、これは入っちゃうっけか、音ちょっと流してみよう。これ見てないんじゃないですか。あ、なんかね、これはあれか、公式の製品紹介動画なのかな、なんかどっかが取り上げてこういう形式になってるのかな。なんかね、災害を想定したような感じの番組風に映像がちょっと流れてるというか、うん、で核シェルターだみたいな感じなのかね。はい、で普段はテレワークにもみたいな感じで、中の雰囲気とか映ってるんだけど、なんか悪くないかな。これ普通に欲しいね、欲しいねって言い方おかしいけど、ただまあ金額自体は通常260万円前後で、工事費だとかいろいろかかるって話で問い合わせ必要みたいな感じになってます。260万っていうのは高いのか安いのかからしてちょっとわかんないけど、うん、一応 J アラート発令後、シェルターに入ると世界最速水準の15から45秒以内で 1.07 気圧まで陽圧でき、太陽のように圧でき、外からの放射性物質や化学兵器の侵入を素早く完全に防ぎます。だって、はい、サイズ感一応言ってみると、1人用から 2,3 人用、最高で5人から7人用、サイズがいろいろあるってことなのかね。5ウェイモデル、1つのアイテムで生命を奪い5つの脅威から守る、放射性物質、生物兵器、化学兵器、耐震、防爆すごいね。ワールドネットインターナショナル04244060 20って書かれてる これ聞いて問い合わせする人はいるとは思わないけど、まあなんかそんなのもあるみたいです。でもマジであれだよね、本当にリアルにこうあのお金全然余裕ある人は持っとくべきだよね。本当にいきなりさ、あの北朝鮮のミサイルの話とかようしょっちゅうさ、またかまたかみたいになってるけど、いざ本当に飛んできた時とかってさね、速攻 家にあれば速攻その中入れば助かる可能性あるわけでしょ。直撃とかしたら運悪く、そんなことだったらもちろん無理だろうけどさ、はい、みたいなところでなんかちょっと気になるね。なんかね、古くは遡ると多分311の時とか、あ、もうすぐかの時だったかな、なんかねテレビで取り上げられたサッカーボール型の海にも浮かぶなんかね人が入り込めるやつみたいなのを見かけて、ちょっとあのタイミングがね、逆に速攻連絡を入れたみたいなことがあったんだよね。連絡を入れて、特にそこからどうこうは結局確かあの時は何だかだと思うけど、まあ個人でやってるっていうの流れなので、特別何かどうこうそれを販売させてくれみたいな話にはならないけどさ、まあざっくり言ったらまあアフィリエイト形式じゃないけど、1個売れたらいくらみたいな、なんかそんな感じのでみたいな、なんかそんなのを話をした記憶があります。なんか向こうは興味持ってくれてたんだけど、あの現状もうどっかに出向したりしてんのかなみたいに思って、それで問い合わせをしてみたんだよね。そしたらアフィリエイト自体を分かっていなくてみたいなところで、どうなったっけな最後、なんか逆にむしろ ASP を教えてあげたとかそんな感じだったっけな、ちょっと覚えてないけど、まあなんかそんなこともあったなみたいな。はい、続いてアレクサスキルの話、集中タイム、あ、またアレクサ反応しちゃった、あ、ダメだ、また言っちゃダメなんだ、集中タイム、ポモドーロタイマーみたいなのがちょっと気になって、はい、アレックス、あ、言っちゃダメなのか、なんていうの、気になるけどさ、この前から触れてるみたいに、そのあんまその音声で俺どうこうするような対象が存在しないんだよね。そのこの前買ったリモコンアプリ的なさ感じに使えるやつ、リモコンをセッティングして電気消したりとか、まあそれもやっぱね、まあ使わないよね、だって電気消さないもん俺。まああえて消してみたら、まあ暗い方が寝やすいとかあるけど、まあどっちでもいいかなぐらいなので、でその他、まあでもあれか、ちょっと電気、あれはなんて言うんだっけ、スマートプラグとかも一個だけつないであるものがあって、なんかまあ電気をつけるつけないぐらいでしか使ってないんだけど、それはまあちょっと時々使ってるけど、そうそう、まあそんな中なんかないかなと思って見てみたら、このポモドーロなんつったっけ、なんかさ25分と25分間集中してこう仕事をして、その後に5分間インターバル入れて休憩してみたいな、これはもうその時間内で済ませるみたいな、そういう時短効率化とかそういう習慣をつけるみたいなのも含めているので、25分以上続けちゃダメみたいな、5分休憩必ず入れてまた25分みたいな、なんかそんな、なんていうのかね、働き方というか考え方というかなんかあるっぽくて、なんかなんとなく前に耳にしたことあって調べたらこんな感じのが出てきたんだけど、そうで、これ両方とも今言ったみたいな感じのもの、集中タイムとポモドーロタイマーっていう2つあるんだけど、なんかどっちか森の音みたいなのが聞こえてきたりとか、もう一つは時計のチクタクっていう音が聞こえてきたりとかな感じで、これを音声で例えばポモドーロタイマー開始してとかなんか言うと、カウントダウンというか、まあ、その25分5分っていうのを繰り返しやってくれるので、なんかそのね、ウェイクワードっていうの、ウェイクワードは違ったっけ、なんかこのさ、なんか覚えておくこと、把握しておくことでパッと思いついて使える、なんかそれを事前にね、やっぱね、頭の中に仕入れておかないと、引き出しを持っておかないと、なんかさ、いざアレクサ活用とした瞬間、ふとした瞬間にパッと言葉から出してくるのはなかなか難しいんだよね。そう、今何時って聞くのだってさ、なんかね、まあ、言ってみたらスマホ見れば済む話じゃん。それをあえて音声で済ませるっていうのをちょっと習慣づけていきたいなっていうのがあるので、いろんな意味で、はい、みたいなところで、まあ、これもリンク、ツイートしたものを貼っとくので、2種類あるから、そう、これもリンク貼っときます。続いてこれはクエスト、メタクエスト関連の公式アカウントがツイートしてたものだと思います。ちょっとツイート、これリンク拾えてないんだよな、タイムライン見てもらったらあると思うけど、クエスト2のホーム画面に桜が咲いてるらしいんだね。なんかね、ってことはなんかホームのさ、あの見た目というかそういうのを環境を選べるんだけど、そこから 使えるってことかな。なんかね、名称クラシックホームってなってて、街並みみたいなところに桜の木が生えてるみたいな、なんかそんなイメージだったかな。ちょっと気になるかなと。はい、と言いつつ、なかなかやっぱメタクエスト2をこう使うタイミングが、最近ちょっとまたさ、映像方面からも意識が離れてしまって、一時ほらネットフリックスみたいに言ったけど、ちょっとね、丸1ヶ月2ヶ月まで経ってないかもしれない、見てないね。多分ゲームも同じぐらいちょっと時間置いちゃってるんだけど、そう、これがあるからなんだよね。でそのまんまさ、多分気づいたら意識的にもう絶対見なきゃみたいに、何でもいいから見なきゃみたいにしないと、多分半年1年と俺そのまんま一切使わずにお金だけかかってみたいにしちゃうので、そう、まあなんかそんな感じなんだよな。うん、まあちょっとでもあれかな、 VR のゲームでもいろいろ気になるものあって、ちょっと具体的に今パッと頭に浮かばないんだけど、なんか面白そうなの今いっぱいあるね。そう、あとはタイミング見て VR チャットだとか他のそっち系のもの、まあ要は言ってみたらメタバース的な展開してるような類のものも覗いてみたいものとかがあって、でこの前も結局あれ行けなかったからな。あのさ、なんかラストライブだっけ、キズナアイスさんなんとかなんとかみたいな、なんか活動休止中止のやつ。そう、これはなんかそんな話だから、なんか毎回そういう話題上がってメタクエスト2の中のアプリのなんとかレビューベニューズってやつ、時々いい感じの空間だみたいに言ってたとこ、とそこで開催するって言うんだけど、なかなかねタイミング合わずに行けなくて、やっぱ時間が区切られるとなかなか難しいよね。うん、アーカイブ的に残ってるものじゃないものに関しては、そのライブがアーカイブとして残ってる残ってないまでは分かんないけど、でもベニューズでやるってことはアーカイブなんてないよね。まあ、YouTube 側とかに残ったりはするのかもしれないけど、だから結局体験できないままなってしまった。そうだからオキュラス使って、多分ね音楽系のライブ行ったことあるものって1年前ぐらいに触れた、なんか全然知らないアーティスト、海外に有名な人だと思うんだけど、その人がいろんなアーティストを呼ぶ感じで開いたイベント、多分コロナのタイミングだね、コロナ始まって少し経ったぐらいには VR で参加したんだよね。なんかねそこもね、あのこの前のイッチの話とかじゃないけどさ、あこんな全然音楽とか持ってないから、ものすごい何もかもがあのもう目新しいと、 VR 空間でなんかね丘みたいなところを突っ走ってって、そう、そこでまあそうだね、野外ライブ的な感じ、でっかいプロジェクターみたいなのがあって、そういろんな演出があったりしたんだけど、うん、なんかそういうの体感したい。それが最後かな、その類音楽系のものとかイベントっぽいものだと。はい、みたいなので、ちょっとそういう類の話もいろいろ上がってるじゃん、一昔前に比べるといろいろ目にするようになってきてるので、またちょっと触れてみようかなとは思います。まだ触れてない人は、前から言ってるみたいにメタクエスト2は、まあ、おすすめだと思うので、はい、まあ、今のうちに手出してみるのがいいんじゃないかなとは思います。続いて LINE みたいな、まあ、メッセージングアプリ、シグナル、プライバシー重視のシグナルっていうアプリがあって、それを俺は使ってるんだけど、そうなんかね、まあって言ってもそんな頻繁に使うわけじゃなくて、なんとなく開いたんだよね。そしたら決済機能みたいなことが書かれてて、あ決済機能なんてあるんだってちょっと疑問あったんだけど、なんていうの、世界規模のアプリだからさ、それで決済機能って、例えば LINE だったら LINEPay って言われたら、それは日本で使えるじゃん。その LINEPay が海外で使える使えないまでわかんないけど、とかわかんないけど、なんか決済機能ってどういうことだろうと思って見てみたんだよね。とりあえず開いてみた。そしたらね、ベータ版ってなってて、とりあえずねもう怖くて使うものもなかったんだけど、書かれてたのが、まあ、ベータ版なので決済や残高を失う恐れがありますって書かれてるのそれ怖すぎだろみたいな思って、そしたらね、あのさっきの疑問が解消したところも含んでんだけど、まあそらそうだよなって話だけど、仮想通貨の話でした。そう、仮想通貨ウォレットみたいな感じで、なんかそれで決済ができるみたいなことだったんだと思います。はい、これはシグナルって あんま使ってる人いないのかな、本当にプライバシー保護とかそういうの気にしてる人は使ってるんだと思うけど、これねなんか個人レベルの話で勝手に考えてたんだよね、そのプライバシー保護っていうレベルがさ。そしたらね、なんか結構その各国の偉い人とかも使ってるみたいな話っぽくて、そういうアプリっぽいです。もう本当に あの他に漏れちゃ困るみたいな場合に使ってるみたいなことなんかどっかで目にしたんだよな。はい、まあ、なのでなんかそういうの気にする人は使ってみるのもありかも。特にとっつきにくいようなこともないかな。続々とアップデートされてて具体的に何が変わったとかまで把握はしてないけど、普通に、うん、まあ LINE チックに使える感じあります。まあスタンプどうこうってなると話は変わってきてしまうけど、スタンプもあったっけな。うん、続いてファミ通 .com の記事です。リングの貞子が3月5日、貞子の日に YouTube に公式チャンネル貞子の井戸暮らしを開設。はい、ちょっとこれまあ気になるね。なんかまあそんなに惹かれるってことではないんだけど、いや絶対見るわみたいな感じじゃないんだけど、まあちょっと気になるじゃん、話題性ありそうで。どうなんだろうな。どっちかって言ったらなんだろうね、笑い方向に持ってこうとしてるのかわかんないけど、なんか映像の感じを見ると普通になんつうのホラーチックな展開ではなさそうな雰囲気ではあったけど、なんか緩そうな、うん、音声すら聞いてないか分かんないけど、喋ってないのかね。喋っちゃったら終わりか、さすがに。その各界一回はあの目のドアップとかあったりするのかね、髪の隙間から。はい、であと書かれてるのはデッドバイデイライトのゲーム実況なども予定。まあ緩い感じでやるってことだろうねきっと。はい、続いてなんか応募をしたんだけど、クラスターゲームジャム2022 in スプリングみたいなのが開催されるみたいです。エントリー受付中として。ちょっとねよく分かってないんだけど、3月18日から2日間の間、20日までの間にゲームを開発しようみたいなことなのかな。ゲームには限定してないのかな。曖昧で申し訳ないけど、何にしてもこれ商品がねいろいろと豪華だったりとか、エントリー特典とかなんかいろいろあるんだよな。もっとちゃんと把握してからじゃなきゃまずかったかな。大丈夫か、まずいことだね。なんかね一応3月6日まで、あ今日もうこれ配信もう23時半だからもう過ぎちゃうか、過ぎちゃってごめんなさい。3月6日までにエントリーするとなんかねちょっと特典がつくものがあるってことなのかな。全員もらえんの、これ全員っておかしくない、なんで全員もらえんの。なんかゲームジャム記念 T シャツとか言って、なんでそんなもらえちゃっていいの。参加するのを大前提としてってことかね。でもな、その当日までに届くってなってるね。ちょっとよくわかんないんだよな。そう、まあ何にしても、なんかゲームの開発とか、あとゲームに限らずとも書いてあったかな、ワールドの作成みたいな。ワールド投稿特典だとか、なんかいろんなプレゼント要素もあったり。うん、するんでね。エントリー期間3月20日まで、21時まで。で、でも、逆に開始するのワールド制作投稿期間は3月18日から20までってなってる。だからまあ、終わるまでの間に、まあエントリーして参加もできますよってことか。結果発表は3月26日ということです。はい。ちょっと審査ポイント軽く、ちょっと箇条書きだけ読んでおきます。テーマに沿っていること、友達と一緒に何度でも楽しめること、独創性に富んだワクワクするワールドであること、複数デバイスに対応していること。はい、ワールドをクラスター上にアップして、まあ、公開するっていうのが大前提と、ハッシュタグを入れるとか、なんかそんな感じ、どっかに書かれたのはゲームである必要はないみたいなの書いてあったような気がするんだけど、ゲームじゃなきゃダメなのかな。まあ、何にしてもこの前触れたみたいにスマホでもワールド作れるようになったので、まあ、ここ実際スマホがもう OK か OK じゃないかとかはどっかに書かれてるのかな、わかんないけど、とりあえずワールド制作方法として PC とスマホは両方とも載ってます。あ、で一応商品も言っておくと、なんかね総合対象1チーム賞金50万円とかの規模でやるっぽいです。で、あとは提供でプレゼント出てくるものが、それこそメタクエスト2とか、あとはこれなんだ、ちょっと読めないな。あとあれか、バイブプロフルセット、バイブトラッカーとか、この VR ゴーグルだよねとか、選べる5万円分ギフト券とか。はい、 MSI ゲーミングノート PC、 なんかめちゃくちゃ豪華だな。そう、これ個人的に知ったのが、ことぶきやって前から触れてるさ、フィギュアとかのメーカー、そこがそこの XR 展開しているツイッターアカウントがあって情報を追ってたりするんだけど、そう、そこがねツイートしてんのを見てちょっと応募しました。はい、だからなんかまあ興味ある人、あ、マッドキャッツのヘッドホンとかもあるじゃん。提供、これなんだろう、マッドキャッツではないけど、へえ、あ、ちょっと気になってきた。ちゃんと内容読んでみよう。はい、続いて 映画関連の話です。これはメディア名はザ・リバーでいいのかな。ウィル・スミス、アイアム・レジェンド続編企画が始動。ブラックパンサー、マイケル・B・ジョーダンも出演とのことです。これはちょっと気になるね。なんか特別すごい興味を持って見た映画ではなかったんだけど、なんとなく見たんだけど、いや普通に面白かったね。これあれだよね、なんかもうこの人類滅亡みたいな感じで、ウィル・スミス一人しか残ってないみたいな話だったね。犬と一緒に生活してるみたいな。なんかあんま覚えてないんだよな。なんかこれを思い出そうとすると、同時期やっぱりさ、まあどの時代でもあると思うけど、この世界を滅亡とかにテーマしたパンデミックものとかもそうなんだけど、28日後っていう方が浮かんじゃうんだよね。見たことある人、そういうの好きな人はいっぱい多いと思うけど、なんか目を、主人公が目を覚ましたら病院かなんかに行って、まあ、病院の中もぬけの殻、誰もいない。で、街の外、建物の外に出て、もうどこにも誰もいない。で、ひたすらね、誰もいないところにヘローヘローみたいに言ってんのがすごい印象深かったので、あれも28日後2とかもできたのか、確か。うん。そう、そっちがちょっと浮かんじゃうんだけど、でもアイアムレジェンドもこれ面白かったね。どんなだったっけ。なんかゴルフボール打ってたりとか、なんか化け物っぽいのも確か出てきたよね。うん、犬の写真も載ってる。あ、ちょっと気になるな、これ。ウィル・スミスがインスタに投稿したってことかね。ちょっと記事の内容を読んでみると、前作アイアムレジェンドは1億5000万ドルの制作費に対し、全世界興行収入は5億8540万ドルというスマッシュヒットを記録。2012年にも続編企画の存在が報じられており、2012年ってずいぶん前だね。後にプライベートウォー、グレースオブモナコを執筆するアラッシュアメルが脚本家として起用されていた。ところで、アイアムレジェンドといえば、2021年8月、アメリカで新型コロナウイルスのワクチンをめぐる陰謀論に利用され、そんなことがあったんだ。ワクチン拒否の理由に使われたことも記憶に新しい。かっこ、当時、脚本家のアキバは、あれは映画であって現実ではないとコメントした。はい。で、未だコロナ禍の先行きを見通せない今、再びこの物語を描く以上、現実の問題を反映した続編となることも大いに考えられるだろう。はい、とのことです。ちょっと待って、たまたま見つけちゃったんだけど、これ下スクロールしたら前触れたさ、エイリアンの、エイリアンの新作映画って書いてんだけど、マジで。ちょっとあれかと思った。あの海外ドラマの話題がさ上がってるっていうの前に触れたけど、それも興味深い、めちゃくちゃ気になるんだけど、そのエイリアンのゲームをさ少し前にやって、本当にもう映画の世界に入ったみたいなのをね、熱弁した時があったんだけど、エイリアン2の世界。そしたらエイリアン新作映画で、あれだ、そのゲームをやった後にめちゃくちゃこれ熱く語ってたけど、勝手にその後に映画の方ももう一回見直したら絶対楽しめるんじゃないかつって映画を見たんだ。そうだ、4まで見たんだ。で、これはちょっとね、たまらないものがあるなっつってドラマにも期待だっていう話したんだ。で、まだやってないゲームとして、エイリアン・アイソレーションっていうステルスゲーム的な感じで、もうエイリアン、もう1の世界。リプリーの初代の後の何年か後、数十年後かなんかが舞台なのかな。でも、ああいう宇宙船の中で逃げ場がない状態でエイリアンに追われる。で、基本倒す方法がないので、なんかまあ、例えば消火器とかでひるませて逃げるみたいな、そういうゲームっぽいんだよね。それがやってないかまでやりたいとか言ってたんだけど、なんつったっけ、結局俺映画をぶっ通して、まあ1はその時見なかったけど、見たら結局ね4が一番面白かったかなみたいに言ったんだよね。で、そうだ、4のなんかさ、エイリアン見た人わかると思うけど、こう水戸黄門的なある種のさ、ワンパターンの展開でいくじゃん、続編って。で、4があって、これで終わっちゃうのっていうか、絶対続編あるでしょって展開のまま、もう何十年 ?20 年ぐらい経ってるわけだよね、きっと。20年も経ってないっけ ?20 年ぐらい経ってるよね。で、いやいやいや、これ続きないわけないでしょって感じなわけよ。そう。っていう状況で、新作映画始動ってめちゃくちゃ気になるじゃん。これ日付間違いないよね。2022年3月5日。3月5日 ?11 時27分ってなってる。ちょっとこれ、ちらっと見てみよう。エイリアンシリーズの新作映画タイトル未定が制作されることが分かったっつってね。 監督脚本はドントプリーズのフェデ・アルバレスが務める。はい。で、ちょっと一応読んでみると、第1作エイリアン、1979年でしょ。で、ジェームズ・キャメロン監督、エイリアン2が86年、デビッド・フィンチャー監督、エイリアン3、92年、3で92年なわけだもんね。で、その後、エイリアン4が97年。で、これが最後なわけだよね。この正統派のシリーズとしては。97年でしょ。今22年でしょ。22プラス3年、25年前だ。はい。で、その後に、プレデター VS、エイリアン VS、ブレデターとかそんなのやったし、あと、これ俺見てないんだけど、これ見なきゃダメなやつ。こんなエイリアンについて熱く語るんなら。リドリーが復帰した前日談映画、プロメテウス。2012年。そして、エイリアン・コベナント2017がある。これ気になってて結局見てないんだな。見なきゃダメなやつかね。はい。で、報道によると、アルバレスによる新作映画は独立したストーリー。独立したストーリー。シリーズの過去作品とはつながりを持たないだって。あ、なんだ。シリーズを生んだリドリーもプロデューサーとして参加する。はい。で、また本作は、Hulu のオリジナル作品となる予定だって。ディズニープラスでの配信も可能性があるみたいな。両方とも俺は加入してないな。ちょっとあれだね。なんかさ、少し前に触れたところ、そのさっき熱弁したみたいになったゲームと映画を見た後、その何回かの中で触れたと思うんだけど、なんかね、もともと続編って計画が上がってたんだって。で、その続編が何かっていうと、2の後につながる作品だっていうわけ。で、それが、そのゲームでやってたものっていうのが、まさしく2の舞台だったから、めちゃくちゃ熱かったのね、それ。あの後って結局ね、まあ一応あれか、ネタバレなし的な言い方をすると、2から3にかけてっていうところで、まあなんか、なんていうのかな。なんか気になる要素いっぱいあったわけよ。なんかその2に出てきた登場人物に関して。っていう状況で結局4まで行って、そこには触れられることなくっていう感じ。触れられることなくっていうと、まあ、ちょっとぼかすしかないか、そういう言い方をするけど、だからそこの2の続編にあたるストーリーってめちゃくちゃ気になるじゃん。それが新作として話題が上がってた。確かそんな話があったのね。それがあった分、完全新作っていうと、なんかあれだよね、なんかエイリアンが出てくるだけでさ、なんか何もいわば言ってみたらなんか関係ない話じゃん。いやでも、でもさすがにないか。そう言っといて実は繋がってるみたいなことはないよね。はい。まあみたいなところでちょっとあれだな、気になるね。これはドラマ版の方もめちゃくちゃ気になるし、ちょっと予想外に発見してしまった、これは。はい。という感じで、もともと目次に用意していたものに関してはこんなところです。でちょっとさらっと触れておくと、なんかね、 Amazon のこのエコーバズ2、こうなんか疑問なんだけど、もし持ってる人いたらなんかどう思うか。なんかね、謎なのが、俺そもそもさ、ノイキャンに関してはあんま分かってないわけよ。そもそも一応2種類ぐらい使ったことあって、そことの比較はできて、まあなんとなくぐらいだね。そんなにいろんなもの試したことないか分かんないけど、まあ一応この前言ったみたいに、一応ノイキャンは効いてますっていうような状況。まあそこはノイキャンはどうでもいいんだ。じゃなくて、アンビエントモード、外音取り込みモードが俺全然分かんないわけ。今回初めて使ってんだけど、これさ、俺のやつ壊れてんの？またいつもみたいな言い方だけど。なんかね、レビューとか見てると、その、なんていうの、設定できるわけよ。外音取り込みの度合いを決められて、最大にした方がいいみたいに言ってる人とか見たりしたんだけど、俺にはね、分かんないんだよね。ノイキャンから外音取り込みモードに切り替えてみれば、まあ確かにちょっと違うんだけど、ほぼね、変わりを感じない、俺は。なんていうんだ、変わりを感じないって言ったら嘘かな。例えば静かな状況で、これ耳を澄ましてりゃわかるけど、音楽とか流した状態じゃない、ほぼ違いがわかんない。なんとなく空気が抜けたかなみたいな感じで、外の音は聞こえるようになったと俺には思えないの。これだから耳的な問題、体的な問題なのか、そのデバイス側の故障というか、そういう不具合に当たるものなのかわからない。でね、さらに室内だとその何か変化したってのはわかるんだけど、この前ね、 あの犬の散歩の時ってそういう余計なものをつけなかったんだけど、あえてけどちょっと試してみようと思って試してみました。そしたら結局さ、普通に考えてさ、外とか歩いたら外音取り込むモードじゃないと危険なタイミングとかもあったりするじゃん。犬なんてさ、特に紐あんま伸ばして歩いたらね、車とか来ちゃったらとかもあるから、周り普段が気にしてんだけど、イヤホンとかつけてなくても、だからイヤホンつけて余計気になるじゃんと思ったんだけど、外音取り込みモードにしても何も聞こえないんだけど、聞こえないっていうと大げさだけど、でも外の音ほぼ聞こえないから普通に耳栓状態。それが俺には分かんないよね、他の製品使ったことないから。だからなんかね、このね、外音取り込みモードも別に特別悪くないみたいなこと言ってる人たちもいるわけよ。あのいいとは言えないけど、最低限なんか、ね、自然に聞こえるみたいに言ってる人たちは多い気がするので、それは俺が感覚が分かってないだけなのか、他の製品使ってないからさ。ってことはね、その言い方からすると、他の製品と比べてもまあそんなに、まあ普通な感じ、比較したとしてもみたいな言い方なわけ。そう、あのめちゃくちゃ自然ってほどではないけど、まあまあ無難に使えるんじゃないかみたいなことを言ってるからさ、それが疑問でしょうがないんだよね。どういうことだろう、外なんか出て音楽流してても全く分かんない、本当に何も音なんて聞こえないけどね。聞こえない、完全に聞こえないって言っちゃったらあれだけど、ほぼほぼ聞こえないと思うんだよね。そうだから、どうだっけな、そのさ、交換もすでに1回したって言ったじゃん、充電ケースの問題で。結局それはまあ仕様だったっぽいんだけど、でその後に別の問題もちょっと今触れた件とは別にも、なんかね、やたら iOS だと切れまくるっていうのが起きてて、で前使ってたもの、交換する前のものと起きてなかったんだね。なんかそういうのも含めてもう一回問い合わせするだけしてみようかなと思ってはいるんだけど、この外音モードもさ、なんかそういう作用で起きてる何かなのか。外音モードもだから交換する前にやつって室内でしか試してないけど、室内では、あ、まあ変わるなって思った記憶はあるわけで、それは今交換したものも室内だったら何か変化したな、何かっていうぐらいなんだけどしか思わないんだけど、一応変化感じてるか、同じことなのかもしれないけど、で交換する前ってさ、外を歩いたりしなかったから厳密には言えないんだけど、なんかこれで普通だって言ってるってちょっと違和感しかないんだよな。めちゃくちゃ聞こえづらい。そもそも俺がこの耳を塞がれる系の、最近はもう慣れてきてはいたけど、カナル型からして嫌いだっていうのがあったから、そこの絡みなのかな。そうだから外歩いてみてめちゃくちゃ思ったかな。もともとはカナル型嫌いで、何が好きだったかっていうと、だからイヤーポッツみたいな普通のイヤホンでね、カナル型じゃないだとさ、音が周りから入ってくるから、それが例えば音楽流してるとしたら、自分が行動しているこの行動の BGM として流れてる感、要は街なら街のさ、まあ、雑踏とかの音と音楽が混ざる感じが好きだったわけ。だからカナル型嫌だったわけよ、もう聞こえなくなるっていうのが、もう密閉されるみたいな。そうって言ったんだけど、そこに対してほら、ソニーがなんか出したじゃん、名前わかんないけど、なんか外の音が普通に入ってくるみたいな、でそれが新しい感じだみたいに言ったけど、いやいや俺からするとそれこそ普通の感じなんじゃないのみたいに思ったんだけど、でもまあ今更欲しくもない、逆にカナル型慣れてたから。でもね、外を歩いたら思ったかな、そのイヤホンじゃんって。あの多分俺が求めてるのは、特にだって外音取り込みみたいな、もし聞いてたとしても俺には分かんないわけだからさ、まあ、やっぱ外歩いてる時だと、室内とかに関してはまあ完全に音をシャットアウトされてっていうのはまあ悪くないかなっていうふうには思うようになりました。ノイキャンとかも別にいらないとは思ったんだけど、まあいざ音を防ぎたい時にはめちゃくちゃ役に立つんだなっていうのは。ちょっとエコーバーツだと微妙なんだけど、ヘッドホンタイプのもの1個使ってて、そっちでノイキャンかけると割ともう完全にカットしてくれる感じがあったので、1万いかないぐらいのものなんだけど、そう、ただ外とかっていうのだとやっぱそうだね、そのソニーのやつ気になってきたかな。かといってまた買うってことはないけど、買うつもりは全くないんだけど、そうだね。だからもう本当に外に出てまでイヤホンつけて音楽聴くなんていう習慣が俺にはないので、基本的に最近はまだちょっとは使うようになったけど、あの本当にここ数年だよね、本当にポッドキャスト始めてとかでイヤホンに触れるようになったり、マイクに触れるようになったりしたっていう時々言ってるその流れなんだけど、ちょっとそこがめちゃくちゃ疑問で、俺に分かってないだけなのかっていうのが、なんかもう一製品とか触らないと比較のしようもないしね。はい、でなんか YouTube の方でもこのポッドキャストをスタービデオポッドキャストとして公開しててな感じで、なんかちょこちょこコメントもらったりした中では、あのケースの緩い件に関してはやっぱ他にも持ってる人はいるっぽいです。なんかコメントくれた方でびっくりしましたみたいに言ってた人がいて、あの要は緩いからね、けど 仕様なんじゃないかって思ったみたいな、ちょっとなんてコメントくれたか覚えてないけど、そういう感じの書いてくれてて、まあだから同じこと思ってる人いるから、うん、まあそんなね、まあ思う人は思うだろうなぐらいの程度には緩いってことだと思います。だからまあこっから買う人に関しても、まあ、なんかそのあたり何かの参考になれば、緩くても仕様ですよっていう謎の話しかできないけど、なんかもう一個ぐらいなんか他にも話しちゃったんだけどな、ちょっと忘れちゃったな。まあいいか、ちょっと今回なんかさらっと終わらせるつもりで、もう30分経っちゃったので、もうこれでやめます。はい、とりあえずまたタイミング見て動画の方も合わせつつちょっとやろうかなと思うので、まあまた余談でせっかくだから雑談の流れでちょっと言っておくと、その途中でも触れた1、前回触れたやつ、なんかねこれあれだわ、日本デビューをしたのが去年の年末ぐらいなのかね。で、日本語バージョンの曲を3、4曲ぐらい出した中、4月に多分、なんつったっけな、日本向けの曲を出すみたいなとこなのかね。だから今まさしくこれから日本国内では特に盛り上がってるみたいな感じなのかな。わかんないけど、ボルテージみたいな曲。なんか今本当にティーザー映像とか出しまくってる感じで、そこの前触れたみたいに、そこのなんかティーザーのさ出し方だとかそういうのを見てていろいろ面白いんだよね本当に。はい、っていうことで、まあ、とりあえず今回はこんな感じです。はい、また次からは普通に SNS 関連の情報とかそういうのもメインとして話をしていけたらと思うので、はい、今回初めて聞いた人はまあ完全な雑談みたいになってるけど、まあ、そんな感じのじゃないものも配信したりはしているので、よかったら、はい、また聞きに来てください。最後までありがとうございました。さようなら。